안녕하세요. 皆さんおはようございます。今日も皆さんと一緒にデボーションしていきましょう。さて、今日の聖書箇所を簡単にまとめてみましょう。今日の箇所をまとめるとですね、まずエズラなんですけれども、イスラエルの民や祭司、そしてレビ人たちが異邦人と結婚していることが発覚し、そしてそれが大きな問題になったんですね。そこでエズラはひざまずいて、この罪を悔い改めた。そういう箇所なんです。
エズラ記9章1節から9節。これらのことが終わって後、司たちが私のところに近づいてきて次のように言った。イスラエルの民や祭司やレビ人はカナン人、ヘテ人、ペリジ人、エブス人、アモン人、モアブ人、エジプト人、エモリ人などの忌み嫌うべき国々の民と縁を断つことなく、かえって彼らもその息子たちもこれらの国々の娘をめとり、聖なる種族がこれらの国々の民と混じり合ってしまいました。しかも司たち、代表者たちがこの不審の罪の張本人なのです。捕囚から帰ってきた人々の不審の罪のことで、イスラエルの神の言葉を恐れている者は皆私のところに集まってきた。私は夕方の捧げ物の時刻まで色を失ってじっと座っていた。夕方の捧げ物の時刻になって、私は気を取り戻し、着物と上着を裂いたままひざまずき、私の神、主に向かって手を差し伸ばし、祈って、私たちの先祖の時代から今日まで、私たちは大きな財貨の中にありました。私たちのその咎のため、私たちや私たちの王、祭司たちはよその国々の王たちの手に渡され、剣にかけられ、虜にされ、かすめ奪われ、恥を見せられて今日ある通りです。
ここで、私が示されたところは、私と私たちの違いということですね。エズラは最初、私、一節のところで、司たちが私のところに近づいてきた。私っていうふうに書いています。そして4節のところでも、捕囚から帰ってきた人々の不審の罪のことで、イスラエルの神の言葉を恐れている者は皆、私のところに集まってきた。私は夕方の捧げ物の時刻まで色を失ってじっと座っていた。まず、エズラは、自分とこの問題に関して自分はどういうふうに思った、自分はこのように行動した、私はこのように思ったというふうに語っているんですね。ところが、そのことが7節になると、私たちの先祖の時代から今日まで、私たちは大きな財貨の中にありましたって書いてあります。ここから私ではなく、私たちっていうふうに、言葉が変わるんですね。エズラは私の罪ではなく、私たちの罪と繰り返して言っています。それは自分だけが正しく、そして他の人々が間違っている、罪深いということではなく、私たちすべてが罪人であり、私たちすべてが悔い改める必要がある。私たちすべてが罪の奴隷なんだ。この私たちという言葉にとても強調しています。自分は清いからいいんだ。だから私はあなたたちを責める。そのような考え方に陥ってしまいがちですね。自分は正しいから。自分は清いから。しかし私たちは私たちの罪というふうに、すべて自分も含めた形で、この罪の問題を考える必要があるんではないでしょうか。自分だけが別格でなく、私たちすべてが同じような罪を犯している。ですから同じように悔い改め、そして同じように 清く進む必要があるのではないか。エズラはここでその私と私たちを区別しながら、私たちの共同の罪ということを強調していると思います。自分を今振り返ってみませんか。そしてその中で、自分は正しいから自分は大丈夫だけど、あなたたちは、この人は、あの人は問題があるんだ、あの人たちは罪人じゃないかというふうに非難しているところがないでしょうか。そうではなく、私たちの問題として、この罪や汚れの問題を私たちの問題として受け取って、そして共に祈っていく、共に取りなしていく、そのような謙遜な姿勢が私たちに求められていると思います。私たちの生活をもう一度振り返ってみましょう。そしてもし自分だけがいいんだというような思いがあるならば、悔い改め、そして私たち共に悔い改めの祈りを捧げていこうではありませんか。さて、今日の韓国語ワンポイントレッスンですけれども、今日の大切なポイントは私と私たちですね。韓国語で私はなと言います。そして私たちは売りと言います。私と私たちは、なは売り、な私、売りは私たちです。すべての問題を私たちの問題として受け止めて、そして取りなしていく、そのような謙遜な姿勢を神様は私たちに求めているのではないでしょうか。皆様のデボーションがさらに祝福されるようにお祈りいたします。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。